今朝は皆さんとご一緒に、創世記の一章の3節から5節まで、ここにおられる方だけで、もちろん今インターネットでご覧になっている方々もご一緒に、銀河系の果てまで飛んでいくような、無理して大きい声を出す必要はありませんけども、大きな声で、短いですから読みたいなと思っています。感動を持って読んでいきたいと思います。いいですか？はい、ご一緒に。神は仰せられた、光あれ。すると光があった。神は光をよしと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった。第一日。アーメン。もう今読んだだけでもね、鳥肌が私立っております。それほど感動的な、自分にとってはね、感動的な御言葉なんです。皆さんにそれを押し付けるつもりはありませんけども、いかがでしょうか。うわーっと押し寄せる感動に包まれないでしょうか。今朝はこの光あれという素晴らしい神様の愛のメッセージから、高瀬が最近気づかされたこと、おすすめしたいことなどお伝えしたいなと願っています。まず最初に、聖書とはどのような神様からの愛のメッセージなのかということを見ていきたいなと思います。聖書が書かれた目的を一言で言い表すと、皆さん何になると思いますか。多くの人は聖書は道徳を教える書物と考えています。確かに聖書は人間に善と悪の基準を与えているという意味で道徳の書物であります。今朝は多くの御言葉を皆さんと共有したいと思っておりますので、画面に出ますので、一緒に読みましょうということもあるかと思いますけども、出るだけの時もあるかもしれません。よろしくお願いします。ですから、あなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。マタイによる福音書5章48節という御言葉もあり、道徳の書物を考えるにはあまりにもハードルが高いです。ある人たちは科学の書物と考えます。確かに聖書の記述は科学的にも正しいのですが、このような人は大抵、僕も昔そうでした。奇跡の場面を読むと聖書を読みたくなくなるそうです。むしろ天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い、イザヤ書の 55章9節の御言葉とあり、私たちがすべてを知ることはできないのです。そして聖書は文学であると考えている人もいます。日本の知識人のほとんどがそのような読み方をしています。確かに聖書は人間のありさまを描いているので文学とも言えますが、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。ヨハネによる福音書14章の6節というイエスの言葉を文学的にどう解釈するのでしょうか。文学としてはあまりにも私たち自身に深い関わりを迫っています。私を含むほとんどの人が犯している間違いは、聖書が宗教の書物であると考えていることです。確かに神という言葉を使っているので宗教の書物と言えますが、聖書は人間がいかにして神に到達できるかなどとは教えていません。むしろ神がどのようにして人間を祝福しようかという一点のみに集中して伝えています。イエスは、神はその一人子をお与えになったほどによう愛されたと言われています。したがって私たちが正しい目的で聖書を読まなければ、自分のこととして受け入れることができず、神に背を向けてしまうのです。聖書が書かれた目的を一言で言うと、黒田牧師が毎日を口を酸っぱくしておっしゃっています。イエス・キリストという方を知るということです。イエスはご自分のことを花婿と呼び、教会のことを花嫁と呼ばれました。花嫁が花婿のところに入り結ばれるようになり、私たちはキリストのもとに入りキリストを知るようになります。この夫婦の関係に入るまでの段階を聖書は福音として伝えているのです。皆さんが今結婚相手を探していると仮定してください。まず結婚相手に会うための準備が行われ、第二に本人が自分の前に現れ、第三にその人との結婚の知らせをして、第四に結婚相手の説明をし、最後に夫婦関係に入ります。聖書全体もこれと同じ段階を踏んでいます。聖書はまずキリストが実際に現れる前の準備の記録を 残しているんです。それが旧約聖書です。旧約聖書は歴史、法律、詩、箴言などさまざまな種類の書物によって成り立っていますが、これらは皆やがて来られるキリストの紹介なのです。イエスは言われました。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。ヨハネによる福音書5章の39節。したがってキリストが実際に現れるまでの準備が聖書に設けられているのです。第二に、旧約聖書で語られていたキリストが実際に現れたことを記録しています。それが新約聖書です。使徒ヨハネはイエスを証言してこう言いました。第一ヨハネの1章1節から2節。これはご一緒にお読みしたいと思います。ご一緒に、はじめからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れました。道地と共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので、証ししてあなた方に伝えます。アーメン。キリストが実際に肉を取っておわおらお現れになったのを新約聖書が記録しているのです。第3に、イエスが実にキリストである事実を知らせています。それが使徒の働きですが、パウロがユダヤ人の会堂でこう話しました。使徒の働き13章30節から32節まで、ご一緒にお読みしましょう。ご一緒に、はじめからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れました。道地と共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので、証ししてあなた方に伝えます。アーメン。第4に、このキリストがどのような方であるか説明されています。それが手紙です。この福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、御子に関するものです。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により 力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストです。ローマ人への手紙1章2節から5節まで。黙示録には私たちとキリストと結婚が完成することが予言されています。キリストと私たちの関係は、今は花婿と花嫁の関係にありますが、キリストが再び現れるとき、私たちは夫婦の関係に入ります。 黙示録21章9節には御使いが使徒ヨハネに、私はあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょうと言っています。従って私たちがキリストを完全に知ることが黙示録に予言されているのです。つまり婚姻の完成なのです。聖書は最初に万物の創造主、神の言葉、光あれで始まり、真っ暗闇の中で祝福を受ける使徒ヨハネの御言葉で終わるのです。使徒ヨハネはパドモス島に島流しの囚人となり、真っ暗闇の洞窟の中で光あれを体現し、危機的状況、緊急事態から勝利した使徒です。このように聖書全体は私たちが明けの明星であり、花婿、キリストを知りたいと思うようになり、キリストとの関係に入るため書かれているということが分かりました。神は私たちを豊かに祝福したいと願われているのです。しかし同時に人間が神に反抗するので、その呪いを今刈り取っています。それにもかかわらず神は人間を、高瀬を祝福しようと御手を伸ばしておられるのです。光あれ、なんと恵みと愛に満ちあふれた言葉でしょうか。祝福したいと願っておられる神様に、どのように今後応答していくことができるのか、ご一緒に考えてみたいのです。どうすれば現在の危機的状況から主にあって立ち上がっていくことができるのでしょうか。このことは今回高瀬が気づかされたことです。聖書を通読し、神様からのチャレンジはこのようでした。そのポイントはこう出ていますね。消極的にいきますか、それとも積極的にいきますか、です。自分では主にあってハレルヤ、何でもやります、用いてください、もうやる気満々ですよ、そういう思いはあります、いつでも。とはいうものの、実際的には僕消極的なんです。もう消極的な思いがもう充満しているんです。夜も寝れないんです。本当です。夜はテレビか何かがついてないと絶対寝れないんです。耳に何かイヤホンで音を入れてないと寝れないんです。なんでか、でもちょっと話が前後してしまうんですけど、家内は大きな病を克服しはったんです。現在も祝福と恵みの中で 喜んで主に仕えてはります。光の中で輝いていたはるんです。そばにいてそうやなと思います。先ほど僕の就寝時のことを言いましたけど、家内の就寝は寝床に入ったらあっという間に夢の中なんです。ぐうぐう寝てはるんです。不思議だなと僕は思うんです。本当に羨ましいです。その寝姿を見ても、家内は今は元気だけど、また病気になったらどないしよう、コロナやその他のマダニにでも噛まれて感染症にでもなったらどないしよう、ようダニに食われはるんです。思い悩むのです。また教会で心的ストレスを抱えて高瀬と対話しようとしても、彼女のストレスになることはどっか行け、こう排除しようと話も聞こうとせず恐れる、そして守ろうとする。そうすると結果はさらに状況が悪化するんです。おまけに、どうせ神様は神様の好きなようにしかせんのやろう、好きにせえというような悪態をつく、体たらくです。つぶやくんです。ブツブツブツブツと消極的な信仰、言葉を変えるなら肉を優先させ自分を守ろうとする生き方です。そこには光はなく闇がどんどんと迫ってきています。でもそのような闇の中でもう一度聖書を最初から読んでみようという思いを起こされ、今朝のテーマである光あれという御言葉が私に迫ってきて、消極的な自分では祝福されない、積極的に主の御翼の陰で生こう光の子になる選択をさせていただけたことは感謝でした。と同時に、その頃某テレビ局で世界の物理学者が集う番組でした。その中で物理学者がはっきりとテレビの前で、この宇宙は無から有を生み出せる方のみが創造したものだということをはっきりおっしゃいました。科学者が無から有を生むという言葉を発するのには相当な勇気がいったと思います。自分の立場も怪しくなってしまいますから。と同時に、皆さんはニュートンの万有引力という言葉は耳にしたことがあると思いますけど、アインシュタインの相対性理論という言葉はあまり耳にしたことがないかなと思います。知ってる方ごめんなさいね。現在そのアインシュタインの相対性理論という物理の公式、これも怪しくなってきています。僕はね、こうしてもね、こう見えてもね、ものすっごく理屈っぽい人間なんです。で、公式が大好きなんです。もう高校生の頃は宇宙の彗星の太陽を回る、または遥か彼方の太陽系の果てから 彗星がやってくるその軌道を計算するのが大好きでした。変なやつだったんです。そしてその何が怪しくなっているかというと、光というのは点でもなければ波でもないのです。じゃあ一体何なのかっていうと、今一応は物理学の世界ではフォトンという名前が付けられていますけれども、これはその学者の中だけで納得されていることで、全くの謎なんです。ですからそういう粒でもなければ波でもない、皆さんは今光の中に、蛍光灯という光の中にいますけど、これは波でもなければ粒でもないのです。じゃあ一体何なのかということを考える必要はないですけども、それを光あれと言葉で作られた、創造された神様がおられるということを知っていただきたいんです。すごいでしょ。よう分からん。すごいよこれは。僕はね、ものすごい感動してるんですよ。ものすごく感動してるんですよ。まあね、これから宇宙も膨張しきってどうなっていくのかということは、神様のみが知っておられることだと思いますけれども、その中で憩う私たちというクリスチャンファミリーがいるという事実を覚えたいなと思うのです。そして皆さんに今朝強くお勧めしたい点は、先ほどここに出していただいた積極的な信仰を楽しむ、まあ、日本語で楽しむっていうとなんか僕はピンとこないので、英語で言いますけど、エンジョイすること。あのね、日本のレストランで食事をとるときに、高級な懐石料理とかオフランスの料理店とかに行くと、どうぞお楽しみくださいとかって言って料理を提供されますけど、ファミレスではどんどんお皿を置いていくだけでどっか行ってしまいますね。ウェイトレスさんっていうんですか。でもオーストリアでも、まあヨーロッパ圏内でも、まあ欧米としましょう、みんなお皿を置いていくときにインジョイって言って置いていくんです。インジョイ、楽しんでって置いていってくれるんです。そうすると、ちょっと YouTube で言うのはまずいかな、まあ仮にバツバツな美味しさなものであったとしても楽しんでいただけることができるかもしれません。まあそのためにも今後も高瀬はもっと聖書を読みたいと思いますし、イエス様を楽しみながらもっと知りたいとそのように思わされています。そうすると消極的な時と真逆の力を主が導いてくださいますので感謝です。そうです、守り待ち受ける信仰、消極的から攻め伝道する信仰、積極的へ移ることができるのです。冒頭で申し上げたさまざまな考えで聖書を読む人、反抗する人に今後も 福音を届けていきたいなと願っています。私も伝道する信仰で最善を尽くしていきたいとそう願っています。キリストの体のメンバーはその背景や人種または奉仕の違いには関係なく、他のすべてのクリスチャンと共通の絆があるのです。ハレルヤ。では第一コリントの12章25節をご一緒に拝読したいと思います。ご一緒に、はい。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためです。アメン。この御言葉こそ光そのものです。緊急事態の最中においても、主が祝福しようと御手を伸ばしておられるのです。感謝です。この迎える主、積極的に主に応答するものとさせていただきたいのです。その光あれという言葉に私たちが適応すること、具体的にはまずこの口です。この口は人を励ます言葉や感謝の言葉を言うために使おうじゃありませんか。そしてこの耳です。耳は人の言葉を最後まで聞いてあげるために使おうではありませんか。そして目です。目は人の良いところを見るために使おうじゃありませんか。ある集会である牧師さんが、私たちが裁きの御座に立たされた時、これはその牧師の話ですよ、御座に立たされた時、こんなテレビが置いてあるそうです。そしてその当時は VHS っていうカセットしかありませんでしたので、イエス様が VHS のカセットを持ってきてカチャッと入れるそうです。そしたら神様の目には私たちの良いところのみしか映し出さないビデオなんだと、そのようにおっしゃいました。良いところだけを見るようにしていただきたいものです。そして手足です。手足は人を助けるために使おうではありませんか。最後に心。心は人の痛みを知るために使おうではありませんか。この一週間、この中の一つでも自分への光あれという適応として、できればな、できればいいなと高瀬自身も思っています。もちろんイエス様の時代、イエス様はこのようにされました。主から委ねられているこのキリストの体を日々心を静め、御言葉を読み、祝福されているうちに生かされている恵みに感謝しつつ、おのおのの賜物を主にあって用いさせていただきましょう。お祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心より賛美いたします。今朝は光あれという幸いな 御言葉を味わいました。高瀬は特にさまざまな悔い改めをこの御言葉からいただくことができたこと幸いでした。この歩む一週間、一人一人がキリストにあるファミリーとして何か一つ主にある働きを消極的に待ち望むだけではなく、積極的に攻めて攻めて攻めまくり伝道していくことができますように、どうぞあなたの守りの中でそれをできますように、どうぞ守り導いてください。感謝して主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。